レベル4アリババと40人の泥棒アラビアンナイトより。昔ペルシャのある町に2人の兄弟が住んでいました。兄の名前はカシム、弟の名前はアリババでした。父親が早く死んでしまったので2人はとても貧乏でした。毎日森へ行って木を取ってきて売って暮らしていました。でも兄のカシムはお金持ちの家の娘と結婚しました。だから働かないで毎日遊んで暮らすようになりました。弟のアリババは貧乏な家の娘と結婚しました。真面目に一生懸命働いて、貧乏でも楽しく暮らしていました。ある日、アリババは森で木を切っていました。疲れたので休んでいると、遠くの方から何か音が聞こえてきます。よく聞くと、たくさんの馬が走ってくる音のようです。ずいぶんたくさんの馬だ。なんだろう。怖くなったアリババは、ロバを木の後ろに隠して、木に登りました。アリババが木に登ったとき、たくさんの男たちが馬に乗って走ってきました。男たちはみんな色が黒く、目がギラギラ光って、怖い顔でした。泥棒だ!とアリババは思いました。男たちはアリババの登った木の下まで来ると馬から降りました。そして馬の背中から大きな袋を下ろしました。袋はとても重そうです。袋を肩に担いだ男たちは木のそばの岩の前に立ちました。全部で40人います。一番前にいる男が親分のようです。親分が岩に向かって言いました。
開け!ごま
ー!すると、ゴロゴロと音がして、大きな岩が真ん中から割れて、戸のように両側に開きました。あ!アリババはとてもびっくりして声を出しそうになりました。男たちが岩の戸の中へ入っていくと、岩はまた閉まってしまいました。しばらくすると、またゴロゴロと音がして岩が開きました。男たちが何も入っていない袋を持って出てきました。最後に、親分が岩に向かって言いました。
閉まれ!ごま
ー!すると、岩の戸がまたゴロゴロと閉まりました。それから男たちは、馬でどこかへ行ってしまいました。アリババは少し木の上で待ちました。音が聞こえなくなったので木から降りました。そして岩の前に立ってさっき男たちが言った言葉を言ってみました。
開け!ごま!
すると岩が割れて開きました。アリババはそーっと中へ入りました。中に洞穴が続いています。
うわ!これはすごい!
アリババはびっくりして大声を出しました。洞穴には大きな袋がたくさん置いてあって、どの袋にも宝物や金貨がたくさん入っているのです。アリババはその袋を6つ取って、外に出ました。そして三頭のロバの背中に袋を二つずつ乗せて、
閉まれ、ごま!
と大声で言いました。岩は閉まりました。アリババは急いで家に帰りました。アリババの妻は金貨の入った袋を見て びっくりして言いました。
この金貨はどうしたのですか？
アリババは森の中で見たことを話しました。すると妻は喜んで袋の金貨を
1枚、2枚
と数え始めました。アリババは言いました。
1枚1枚数えていたら何日もかかってしまうよ。
でも金貨がどれぐらいあるのか知っていた方がいいと思いますよ。
あ、そうだ。カシム兄さんのところへ行って大きいカップを借りてきましょう。妻はそう言うと、兄のカシムの家に米や麦を量るカップを借りに行きました。兄の妻はびっくりして、
アリババの家にはそんなにたくさん米や麦はないのに、カップで何を測るんだろう、
と思いました。そして、そこに油を塗ってカップを貸しました。アリババの妻は急いでカップを持って帰って金貨を数えました。それからまた急いでカップを返しに行きましたが、そこに金貨が一枚くっついていたことに気がつきませんでした。カシムの妻はそこについた金貨を見て驚きました。
金貨？アリババの家には金貨がたくさんあるんだ。だからカップで測ったんだ。
カシムもこの話を聞いてとても驚きました。そしてすぐにアリババの家へ出かけて行って言いました。
お前は貧乏だと思っていたのに、いつ金持ちになったんだ？お前が金貨をたくさん持っているのはわかっているんだぞ。
アリババはカシムには金貨のことを言わないつもりでしたが、わかってしまったのでもう仕方がないと思いました。そして、泥棒にあったことなど全部話してしまいました。開けごま、閉まれごまという言葉も教えてしまいました。カシムはすぐに12頭のロバを連れて森へ行きました。岩の前に来るとロバをそばの木につないでおいて、
開けごま
と言いました。すぐに岩が割れて開きました。洞穴に入ると、たくさんの金貨や宝物があったので、カシムは大喜びです。大きい袋を24個も持って、岩の前まで持っていきました。そして元気よく、
開け！ごめん！
と言いました。岩は閉まったままです。
あれ？おかしいな。
カシムは次に、
開け！豆！
と言ってみました。でも、岩は開きません。
え？どうしよう。
開け！麦！開け！泡！
など、いろいろ言ってみましたが、やっぱりダメでした。どうしてもゴマが思い出せませんでした。そこへ泥棒たちが馬に乗って帰ってきました。親分が、
いらけゴマ
と言うと、すぐにゴロゴロと洞穴の岩が開きました。すると、そこにカシムが立っていました。足元には金貨の入った袋がたくさんあります。泥棒たちは大変怒って、カシムを切り殺してしまいました。カシムの妻は、夜になってもカシムが帰ってこないので、とても心配になって、アリババに、カシムを探してほしい、と言いました。アリババは次の日の朝早く、ロバを連れて森へ行きました。
あの岩のところへ来ると、開け、ごま!と言いました。そして、岩の中を見て、びっくりして倒れそうになりました。兄のカシムが死んでいたからです。顔中、傷だらけです。アリババは泣きながら、カシムの体をノバに乗せて、カシムの家へ行きました。カシムの家の戸を叩くと、女中のモルジアナが出てきました。一番頭がいい女中です。アリババは、モルジアナに小さな声で言いました。よく聞きなさい。お前のご主人様は、泥棒に殺されてしまったんだよ。でも、このことは誰も知らない。立派な葬式を出してやりたいが、顔の傷を他の人に見られたら困る。どうしたらいいか考えてくれ。モルジアナは近所の人たちに、カシムが急に病気で死んだと話してから、遠くの町の靴屋に行きました。そして靴屋のおじいさんに、針と糸を持って一緒に来てください。お金をたくさんあげますから、と言いました。そして、これは誰にも知られたくない仕事なので、悪いけれど目隠しをしますよ、と言って、おじいさんに目隠しをして、手を引いて家まで連れて帰りました。モルジアナは家まで来ると、靴屋のおじいさんに、ご主人の顔の傷をきれいに縫い合わせてください、と言いました。靴屋はカシムの傷をとても上手に縫い合わせました。モルジアナはおじいさんに金貨をたくさんあげて、また目隠しをしておじいさんの店まで連れて行きました。アリババは立派なお葬式を出すことができました。誰もカシムが泥棒に殺されたとは思いませんでした。それから、アリババと妻はカシムの家に引っ越して、みんなで暮らすことになりました。その後、泥棒たちはどうしたでしょうか。あの森の洞穴に帰ってきた泥棒たちは、カシムの体がなくなっているのに気がつきました。怒った親分が言いました。
この場所を知っている者が他にもいるんだな。すぐにそいつを見つけなければ。
泥棒の一人が言いました。
私が町へ行って調べてきます。
その泥棒は朝早く町へ行きました。外はまだ暗くて、店はどこも閉まっていましたが、一軒だけ空いている店がありました。あの靴屋です。靴屋では、あのおじいさんが靴を作っています。泥棒は店に入って言いました。
おはよう、おじいさん。朝早くからよく働きますね。でも、暗いからよく見えないでしょ?
すると、おじいさんは言いました。
いいえ、よく見えますよ。私の目はまだまだ若いものにも負けません。昨日も殺された男の顔の傷を縫い合わせたんです。どこを縫ったのかわからないぐらい上手に縫ったんですよ。
え?それは本当ですか?それはどこの誰なんです?
それが私にもわからないんですよ。目隠しをされてその家に連れて行かれたんでね。
泥棒はちょっと考えてから金貨をおじいさんの手に乗せて言いました。
それでは、あなたにもう一度目隠しをしましょう。 私が手を引いて歩きますから、その家の前だと思ったら教えてください。
靴屋は目隠しをされて、手を引かれて歩きました。そして、カシムの家の前で止まって言いました。
ここだったと思います。
泥棒は、チョークでカシムの家の戸に白いバツをつけて、大喜びで森に帰っていきました。しばらくすると、買い物に行っていたモルジアナが帰ってきました。戸にバツが書いてあります。これは何？誰が書いたんでしょう？このままにしていたら、きっとご主人様に良くないことが起きるわ。そう考えたモルジアナは、近所の家の戸全部に罰を書きました。その夜、泥棒たちは、戸に罰が書いてある家を探してやってきました。しかし、町まで来ると、どの家にも罰が書いてあります。どの家に行ったらいいのかわからなくなって、仕方なく泥棒たちは森へ帰りました。怒った親分は、カシムの家に罰をつけた泥棒を殺してしまいました。そして、今度は自分で町へ行きました。靴屋のおじいさんにカシムの家まで案内してもらいました。親分は、戸に何も書かないで、カシムの家をよく見て覚えました。それから森へ帰って、ロバ20頭と亀を39個用意しました。一つの亀に油をたくさん入れて、38個の亀には38人の泥棒が一人ずつ入りました。親分は亀を乗せたロバを引いて、その日の夕方、また町へ行きました。カシムの家の前まで来ると、家の前にアリババがいました。泥棒の親分は言いました。
こんばんは。私は遠くから来た油売りです。この町は初めて来たので、どこに泊まったらよいかわかりません。今晩だけ泊めていただけませんか？
親切なアリババは、
どうぞどうぞ、さあ入ってください。亀は庭に置いてください。
と言いました。親分はロバの背中から亀を下ろして庭に置きました。そして中にいる泥棒たち一人一人に言いました。
俺が夜庭へ小石を投げたら亀から出てくるんだぞ。
台所ではモルジアナが忙しく夕食の準備をしていました。ところがその時、ランプが消えてしまいました。油がなくなったのです。そこで、モルジアナは中庭へ出てきて、油を少しだけもらおうと思って、亀のそばまで行きました。すると、中から声がします。
もう、出てもいいのですか？
モルジアナはびっくりしましたが、すぐに低い声で、
まだまだ、
と言いました。そして、一つ一つの亀のそばに行って、同じように、
まだまだ、
と言いました。最後の亀だけには、本当に油が入っていました。油売りというのは嘘ね。この人たちはきっと、ご主人様を殺しに来た泥棒だわ。モルジアナは最後の亀から油を取り出して鍋に入れて火の上にかけました。そして熱い油を泥棒たちのいる亀の中に入れて歩きました。泥棒たちはみんな死んでしまいました。夜、みんなが寝ると、
泥棒の親分が庭に出てきて小石を投げました。でも、誰も亀から出てきません。亀の中を見ると、泥棒たちはみんな死んでいます。驚いた親分は、そのまま走って森へ逃げていきました。次の日の朝、モルジアナはアリババを庭へ連れて行って亀の中を見せました。アリババはびっくりしましたが、モルジアナの説明を聞いて大変喜びました。その後、泥棒の親分は森の洞穴の中で一人で寂しく暮らしていました。しかし、アリババに仕返ししたい気持ちは前より強くなりました。しばらくするといい考えが浮かびました。親分は立派な商人の服を着て町へ行き、アリババの家の隣に店を出しました。そしてアリババにとても親切にしました。ある日アリババは家にその商人を招待しました。商人がアリババの家に来ました。モルジアナは商人に料理を運びながら顔をよく見ました。あ、この人は泥棒の親分だわ。立派な服を着ていますが、しばらく前に油売りになってきた泥棒の親分に間違いありません。それによく見ると袖の中にナイフを隠しています。モルジアナは自分の部屋に行って踊りのためのきれいな服に着替えました。そして夕食が終わった頃、剣を持ってみんなの前に出て踊り始めました。とても上手に踊るので、みんな大喜びです。誰もモルジアナの持っている剣が本当の剣だとは思いません。モルジアナが踊りながら商人の前に来たとき、商人はニコニコ笑いながら財布から金貨を出してモルジアナの方に投げました。その時です。モルジアナは手に持っていた剣を商人の胸に突き刺しました。モルジアナ、お客様に何をするんだ。アリババは立ち上がって大声を出しました。しかしモルジアナは、ご主人様、私はご主人様を助けたのですよ。これを見てください。と静かに言って、商人の袖の中のナイフを取り出しました。そして、この商人が本当は泥棒たちの親分だということを説明しました。アリババはそれを聞くと泣きながら言いました。モルジアナ、ありがとう。本当にありがとう。それからしばらくして、アリババはまたあの森に行ってみました。森の洞穴は前のままでした。宝物や金貨がまだ山のようにありました。アリババは国で一番の金持ちになり、家族と一緒にいつまでも幸せに暮らしました。